ありがとう、作家の本田健です。さあ、なみなみ&けんけんの時間がやってまいりました。ありがとうござい
はい、
ます。
よろしくお願いしま
はい、
す。
すみません、今日ね、ライトの関係で今、ドイツのミュンヘンにいるんですけど、朝の
はい。
7時なので、ちょっとね、
眠
ライ
い。
ティングが難しくて、屋根裏部屋のオペラ座の怪人みたいになってますけど、
ハリー・ポッターみたいです。ハリー・ポッター。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。今日はね、実は、ミュンヘンとか、そうなんですけど、バンコクとかにも、いろんな人たちに話しかけられて、空港で話しかけられたりとかしてね、いつも見てますよっていうふうなことを言ってくださって、まさかバンコクで、ミュンヘンで、チェンマイで、日本人の方が毎日見てるっていうのが、すごい、驚きと、あと、涙も言わなくちゃと思って、本当にね、なんか朝から、すごい気持ちがいいですって、朝バージョンの人と、夜寝る前に聞くと、すごい二人の声を聞いて、心が落ち着いて、で、静かに眠れるんですっていう、なんか、そういう効果があるみたいですよ、僕た
あら
ちの YouTube。
まあ、それ嬉しいですね。
そうなんです。なのでね、今日は、テーマが波動っていうことで、タイトルが、運命の人にまだ会えないと悩むあなたへ、なみなみ、けんけんが教える、波動調理の極意ということで、これ僕たちよく聞かれる、話題なので、二人でちょっと、おしゃべりしてみたいと思うんですが、まず、波って何でしょうかね。
波動ですか。波動というのは、まあ、捉え方、もしくはその科学的な見地から言う言い方とかっていうのとはちょっと違うかもしれないんですけど、この僕、エネルギーと波動っていうのをこうごっちゃに考えてる人がとても多いなっていうふうに感じていて、で、なおかつこの波動っていうのは、料理に例えると、例えば、人参だったり、ピーマンだったり、玉ねぎだったり、お肉だったりっていうのが、まあ、エネルギーなんですね。で、波動というのは、その料理の、その素材をいろいろにアレンジして、料理をして作り出した形が波動というふうに、だから料理そのものですよね、が波動っていうふうに、だから素材がエネルギーで、料理が波動というふうに、お伝えすることがあります。でいて、だから、そのエネルギーによって形作られたものが波動だというふうに僕は言っていて、エネルギーと波動っていうのは僕の視点からすると厳密には違いますよっていうふうにお話しします。この波動がすごく僕たちが何をこう体験するかっていう、こうパターンに、関わっていて、で、この波動自体が変えられないと、いくらエネルギーを変えようと思っても、波動をシフトさせるまでに至らないと、やっぱりどれだけエネルギーってやっても変わらないわけですよね。
ああ、よくわかります。僕はよく宿命と運命って話をしてるんですけど、多分その波動っていうのは宿命的なパターンの波みたいなもんですよね。
そうで
例え
すね。
ば、一人で多分3年以上一人でいらっしゃる方っていうのは、その波動が一人でいるっていうことが、なんかもう固まってるっていうか、それがデフォルトになってるっていう、それが多分波動だし、うまくいく人はトントントントントントンっていう、なんか独特なリズムでうまく走ってるし、そうじゃない人はガクンガクンガクンガクンな感じでうまくいかないリズムっていうか、なんか太鼓の達人で聞いてると心地いい、そういうリズムを刻んでる人とあんまり回ってないとか、そういうのですかね。
そうですね。だから結局そこが、まあその、まあ簡単に言うとちぐはぐなリズムであれば、どうしても現実っていう内容もちぐはぐになりますし、で、スムーズな流れ、まあ、リズムですよね。を、打ち出していれば当然のように現実もスムーズになっていくと。まあこれもいつも言ってることなんですけど、でもすごいシンプルにそうなんですよね。
そうですよね。いや、だからそれはね、僕ら2人でやってる YouTube も同じようなところがあって、なんか僕は1人で単体でやってるのもすごく見られるのがあるんですが、なんか、なみなみ&けんけんがハーモニーを出すのが、なんか安眠の効果があったり、なんか、これを見てるだけで運が良くなるような気がしますって。まあ、良くなるかどうかはわかりませんけど、そういう気がしてもらうっていうのはすごい大事なことですよね。
そうですね。でね、自分がその気になると本当にそういう流れを作り出していくんですよね。
そうですよね。今ね、そういう観点から見て、別にそのためにやってるわけじゃないんですけど、多分、なみなみもそういうところがあるんじゃないかなと思うけど、僕たちって移動が結構激しいじゃないですか。普通の人より。だからそうやってなんか移動することによって、で、体的には疲れるんだけど、なんか波動が変わりつつあるっていうか、それがうまくダイナミズムを作ってるような、そういう印象あるんですけど、 それはどうですかね。
まさにそうですね。やっぱり僕は距離に比例するっていう言い方をするんですけど、エネルギーの動きというのは距離に比例する。だからやっぱり近くに行くよりも遠くに行くみたいな形で、こう大きく動いていった方が当然のようにエネルギーも大きく動くんですよね。で、このエネルギーが大きく動くからこそ、また僕たちの人生も大きく動いていくっていう、そうシンプルに言うと、そういうこう成り立ちっていうのを僕は感じてます。
なるほど。そうすると、例えば運命の人って、ちょっと立体は法的に書きましたけど、それはロマンティックなパートナーかもしれないし、はい、例えば僕の場合だって編集者とか、
今テレビ、はい、ビジネスパートナーとかね。
うん、その人のとなんか合うような波動になるためには何をすればいいと思います？
まずね、一番大事なのは、よくギブアンドテイクって言い方があるんですけど、やっぱりね、与える意識を持つってすごく何が関係があるのって思われるかもしれないけど、とても大事で、やっぱり会いたい人ってね、受け取りたい受け取りたいなんですよ。何かこう助けてほしい、愛が欲しい、愛してほしい、与えてほしい、受け入れてほしい、すべてがこうテイカーみたいな感じね。なので、そういう意識の人には誰も近づきたくないですね。なので、ね、だってじゃあ自分がもう、ちょうだいちょうだいちょうだいっていう人に付きまとわれたら、鬱陶しいことこの上ないでしょう。だから、やっぱりそういう部分ってね、とても大事なんですよね。なので、やっぱり、こうね、じゃあその、運命の人が欲しい、運命の人との出会いが欲しいと、で、それを望んでるって言ったときに、あなたは何をその人に与えるのって、私はその人に何を与えられるだろう。その人に、ね、仕事のパートナーでもいいですよ。その人に何を自分は与えられるだろうっていう、この、何を与えられるかっていうことにチャンネルを合わせるっていうこともね、とても僕は大事だと思ってます。
そうですよね。
うん。
そういう、こう、なんか、こうまあ、ビジネスパートナーも同じだと思うんですけど、うん、その人の波動と、ま、同じようなものにマッチしないといけないから、だいぶ前ですけど、
うん、
その女性がね、私はその運命の人に出会いたいんですとか、うん、どんな人ですか、うん、身長が175センチ以上で、なんかいい大学出てて、年収1000万、最低、いや2000万かなとかって、ですごくこのめちゃくちゃモテて、でも絶対私を大切にしてくれる人って言ってたんですよね。ですっごい大変失礼ながら、そういうすごい素敵な男性、もう聞いただけで素敵だなと思うけど、うん、そういう男性ってあなたを選びますかって言ったらなんかガーンってなってて、だからそういう本当に素晴らしい人を、ね、ゲットしたいなら、うん、そういう人にふさわしい自分にならないと出会えないってことですよね。
いや、もちろんそうですね。だからやっぱりその求めるっていうのがもうテイカーですよね。簡単に言うと。
なるほど。
ないという。だからやっぱりその意識だと、ね、その人がどうこうというよりも、そういう意識の人に、ね、ケンさんがその人はそのあなたのことをね、求めますかって言ったように、やっぱり求めないと思うんですよね、相手も。
うん。
うん。で、逆に自分がその立場で、ね、そういうふうにこう迫ってこられてもきっと嫌って言うんじゃないかなと思うんです。だからやっぱり、そう、すごくね、その部分をちゃんとこう、見つめていくことを、こう取り組んでいくっていう方でもいいかな、こう自分を高めていく、そういうこともすごく大事だなっていうふうに思います。
なるほどね。
うん。
ということを考えると、ここからそのあなたが本当に運命の人と出会いたければ、もうよくね、並木さんがなみなみが言っている波動の調整、そして統合、うん、で僕はよくあなたの中に本当にこう大切なのを決めてください。例えばすごくその一緒にいて楽しくて、なんか自分の心がワクワクするっていう基準だけ持っとけば、この人は自分がハートのオープンになるのかな、クローズかな。で、それだけで見ていくと、なんか相手の年収がどうだとか、なんか見てくれがどうだとかって、10年経ったら、まあ、僕もそうでしたけど、なんか昔はかっこよかったり、痩せてたらぶって太ったりとかしますから、そんなんで選ばずに、魂レベルの特質で選ぶと、そういう人に出やすいよですよって話をしてるんですが、どうでしょうか。
うん、そうですよね。だから結局、その、まあ、見た目をね、望んじゃいけないとかっていうことはないんだけど、僕はね、特定の人を望まないようにしてっていうんですね。この人じゃなきゃ嫌とか、この人じゃなきゃダメとかっていう、特定の A さん、B さんみたいな、求め方ではなく、今、ケンさんがおっしゃったように、その自分の魂が喜ぶ、その、うん、時間を一緒に共有できるであったりとか、価値観を共有できるであったりとか、やっぱりね、そういう部分を求める、そっちにチャンネル合わせる方がいいですよっていうことはお伝えしてるんですね。非常にその限定的になってしまうために、それが執着になってしまい、特定の人もとかね、そうするとね、それがかえって遠ざけてしまう結果になるので、いつまで経ってもこの自分の人生に満足できる人間関係をいわゆる引き寄せられないんですよね。ちょっともったいないじゃないですか。うん、
そうですよね。まあそういうのでね、よく言われるのが、なみなみとけんけんの引き寄せの法則も聞いてみたいっていうので、またね、はい、それは YouTube とか、あとは、はい、いろんなセミナーでやりたいと思います。はい、 まあ、というわけでね、もう僕ら話してたら、あっという間にもう、
そうですね、またね。
まだなんか、イントロしか話してない感じですけど、
は
最
い。
後に一つ、これをやったら波動がなんか、良くなりますよっていうのを、お互いに一つずつ皆さんにプレゼントしましょうか。じゃあ、まず、ナミ君からどうぞ。
まずね、さっきこうね、自分は何を与えられるかっていう、与えるっていうことにチャンネル合わせてって言いましたけど、これはね、自分にまず与えるっていうことからスタートするんですね。いつも自分がスタートですから。ね、引き寄せるっていうのは誰が引き寄せてるのって言ったら自分ですよね。だからやっぱりまず自分にチャンネル合わせること。そして、まず自分で自分に与えてあげること。それは自分を大切にする、もしくは自分を愛するっていう言い方になるかもしれないけれど、まずそれができて初めて、自分で自分を満たすことができるようになって初めて、要するに満ちた人を引き寄せる。まあ、ベースができるんですよっていうことを知っておいてほしいんですね。はい。
はい、ありがとうございます。はい。で、ケンケンからですね。まず自分が自分を幸せにする、自分のグラスを満たすってことをやると、それが波動がすごくこう高まっていく原因だなと思うので、だから自分がこうすごく幸せに満たされていくと、そういう満たされた相手が引き寄せられますよ、ということを今日はお伝えしたいと思います。
まさにそ
は
う
い。というわけで、ありがとう3本締め、そしてバイナラを後編のごとくいきたいと思います。
はい。はい。
はい。では、ナミさん、お願いします。
はい。それでは行きましょう。せーの。ありがとう。
と
ありがとう。
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 バイナラ。
はい、なら。皆さん、こんにちは。作家の本田健です。この度、並木義和さんと、宇宙の法則を味方につけて最高の人生を引き寄せる、そういうですね、ことをテーマに、風の時代のエネルギーワーク入門セミナーというのをやります。イェーイ、並木さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いしま
さあ、
す。
もう今ね、世界中から申し込みがどんどん来てるんですけど、
はい。
風の時代に必要なエネルギーワークって何ですか？
風の時代っていうのはもうまさに読んで字のごとくっていうのかな。もう軽やかに流れるように自由にっていうのがテーマになっているので、やっぱり僕たちはもう今までそういうのが普通じゃなかったんですよね。そういうことができる人は特別な人みたいな。だけど、それがもうナチュラルに誰もがそれを体現して生きることができる時代を迎えたんだよっていうことを伝えていくっていうのがこのテーマだし、で、なおかつ、それが実際に起こせるように、それが実際に自分で実践できるようになっていただくのがこのセミナーの目的ですね。はい。
そうですね。なので、自分の中に風を見つけて、風を起こして、そし
はい。うん。はい。
て風のように生きるっていう、まあ、そんなに難しいことじゃありませんよ。まあ、
はい。
鍵は楽しいことを見つけて、本当にワクワクいきましょう。そんな感じですかね。
まさにそうですね。
はい。
はい。
実際に、並木さんと僕で、まあ、どういうことを教えるのか準備してるところなんですけど、普段やらない一杯目を閉じたエネルギーワークとか、そう、画面越しでありますけども、皆さんにもう、ズームからブンと届くような、そういうエネルギーワークいっぱいありますので、楽しみにしておいてください。はい。では、皆さん、そのタイミングでお会いしましょ
りがとうございます。
う。ありがとうございます。